皆様、こんばんは。12月22日、第421回の道草寄り道気まぐれラジオです。今日は、ゲストの方に来ていただいてます。今年の3月10日、まだ、この総林社中のホームページができる前、ノートというサイトで、ラジオを公開している頃に、ご出演いただいた、千葉自然学校の白井さんからご紹介をいただいて、今日は栃木県の佐柴の里自然学校の遠藤淳さんにお越しいただいてます。白井さんにもお越しいただいてますのでね。白井さん、遠藤さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願い
よ
し
ろしくお願い
ま
します
。よろ
す。
しくお願いします。
白井君は千葉自然学校だから千葉県、ね、それ
は
も
い。
大宇佐岬自然の院にいらっしゃるから、
はい。
千葉県の南の端っこにいるのに、栃木県の遠藤さんとどういうお知り合い？
そうですね。僕実はこの大宇佐岬に勤務する前にですね、日本環境教育フォーラムという団体の自然学校指導者養成講座という講座がありまして、そこを受講しました。で、そのカリキュラムは、半年間の OJT、現場実習ですね。現場実習と、あとその座学の2ヶ月間の座学という、そういう構成だったんですね。で、その OJT の実習先を僕が希望を出して選べるっていう制度だったので、その当時は、ホールアース自然学校、という静岡県の大きな自然学校の OJT 先を選んだんですね。で、僕はその日本環境教育フォーラムの講座生だったんですけども、そこにホールアースの研修生として、遠藤さんが、同じタイミングで、入ってた。
まあ、同期生みたいなもんだ。
そうですね。なので、ほぼ同期というようなことで、一緒に下積みを重ねた仲 ということで、ご紹介させてもらいます。
苦しい時を共に過ごした仲間なんだ。
そ うです。苦しかったですか、遠藤さん。いや、苦しかったですね。本当ですか。楽しい思い出しかないですけど、苦しかったですね。
お二人はいくつぐらいの時、それが。
だから、僕も新卒で、
うん。
遠藤くんはダブ？
そうだね。一浪してるんで、新卒卒業後、直卒っていうこ
そう
と。
すると、年は一個違うんですけど、
20？
20、だから3の年、僕は23の年です
23
ね。
ぐらいの時に。
そっか。
なるほどね。それは、白井さんは確かあれは、日本環境教育フォーラムのやつ、半年っておっしゃってたよね。
そうですね。
遠藤さんはその研修生っていうのは、1年ぐらいやってるし。
1年間
な
で
る
すね。
ほ
ス
ど。
タートは両方4月だったと思うんですけど、私は1年間そのまま。
なるほど。遠藤さんは、なんでその、まあ、白井くんがなんでそんな研修受けたのとかっていうのは、また何かの機会にあれして、遠藤さんの、今日は遠藤さんがメインですのでね、白井くんと僕がホストみたいな感じですけども、なんで、新卒とおっしゃったね。だから、
そう
学
で
校を
す。
卒業して、即ホールアースを目指しちゃったわけ？
そうです。卒業後の進路として、自然学校っていう選択肢を僕は選びました。
ということは何？大学時代にそういう活動したいなと思ったわけ？
そうですね。大学の時にサークルで自然体験、子供向けの自然体験活動とか、あとは山の整備をしたりとか、穴掘ったりとか、ビール飲んだりとかするサークルを。
ビール飲んだりね。それで、キープ協会じゃなくて、ホールアース全学を選んだ。
そうです、そうです。
なるほどね。国際自然大学校ではなかったわけね。
すいま せん。
キープ協会でもなかったわけね。
そうですね。その間に、ホラースに入る前にですね、もちろん面接とかあったんですけど、就職活動ですかね、の時に、キープ協会とホラース自然学校の2つを受けさせてもらいまして。
そう。それでどうしてホールアースにしちゃったの？
で、その時に、ホールアースが一番、本命だったんですよ。で、ホールアースを受けてですね。で、面接が終わって、で、その後、キープ協会だったんですけど、なんだかよくわかんない、ちょっと調子に乗ってたのかよくわからないですけど、ホールアース受かった気になってまして、結果なんか出てないんですけど、キープ協会の方に、ちょっと僕、滑り止めだったら嫌だったので、断ります。あ、受けません。みたいな話をしたらですね、ぜひ受けた方がいいよ、みたいな経験になるから受けた方がいいって。 まあ仕方ないかなみたいな形で受けさせてもらって、まんまとキープ教官には落ちました。その後、ホールアースの方からは合格通知をいただきました。
なるほど。
まあ、入った時言われたのは、先輩に言われたのは、ちょっと調子乗ってるやつがいるから潰してやろうみたいな。
なるほど。
取ったんだみたいなこと言われて。
なるほど。
ホールアースには、プラスに捉えてもらえたのかなっていう感じがします。
で、ホールアースには何年いらしたの？
4年間です。
ずっと静岡の本部にいたの？
はい、本校の方で子供キャンプとかをメインに担当させてもらってました。
なるほど、なるほど。それで、指原の里自然学校を独立させたわけ？
はい、で、4年間、ホーラー自然学校に行って、その後2年間ですね、2012年か14年の間、ちょっとこう、世界旅行したいなと思ってまして、まあ、昔から大学生ぐらいからもう旅をしたいと。ずっと思ってたんですよ。で、ホーラー自然学校のスタッフはですね、すごくこう世界での経験が多い方、バックパッカーだったりとか、ワーホリだったりとかの人がすごく多くて、新卒の私なんかは、そういうのを横で子供と一緒に聞いてる立場で、もういても立ってもいられなくなって、私は自転車でユーラシア横断と南米縦断を2年間してきました。
ちょっと待って、どういうふうに行ったの？スタートはどこ？
そう、日本をまず、まあ、神戸から出るんですけど、神戸から出て、船で上海に入って、上海に入って、そのまま南に下って、
自転車で。
ベトナム、はい、自転車です。ベトナム行って、ラオス行って、カンボジア行って、タイに行って、で、本当はその後チベットに上がりたかったんですが、入国できなかったので、南インドに行って、飛行機ですね、飛行機で南インドに渡って、北インド行って、ネパール行って、で、またチベットにチャレンジしたんですが、チベットまた入国できずに、まあ、オマーンっていう国に行って、ドバイとか経由して、ペルシャ湾越えて、イランを縦断していきました。で、イランから東ヨーロッパをずっと走って、で、そのまま中央ヨーロッパに行って、まあ、ユーラシアの端っこは、ロカ岬っていうのがポルトガルにあるんですけど、ね、はい、ポルトガルのロカ岬まで、15ヶ月ぐらいですね。はい。で、15ヶ月だったので、まだ少し期間があったので、じゃあ南米に行こうと思いまして、南米のアルゼンチンに行って、アルゼンチンから
南米は飛行機で渡って。
はい、飛行機で、はい、渡って、アルゼンチンから、パタゴニアですね、チリを経由してパタゴニアでずっと走っていって、で、最南端のウシュアイアって町があるんですが、そこまで、かなり長い砂利道だったんですが、アウストラル街道っていう長い砂利道をずっと2ヶ月ぐらい走ってですね、南アメリカの端まで行って、で、その後ちょっと北上してですね、
そこでゴールじゃないの？
はい。はい。
そこでゴールじゃないの？まだ、まだ行く。
まだ、やっぱり南米といったら、ウユニ塩湖って白い水、はいはい、塩の水が、ウユニ塩湖に行きたかったので、あとは、アンデス山脈に登りたかったんで、4000メートルの峠とか、そんなとこ行って、ウユニ塩湖だったり、ペルーのマチュピチュだったり、まあ、そのとこを経由して、で、ホールアースの先輩がペルーにいるので、そこのお家をゴールとして、2年間、はい。
縦断しようとかっていう目的じゃなくて、結局好きなところ行ってたのよ。
はい、そうですね、好きなところも、やっぱり回りたいところが、あと季節の問題もあったんですけど、はい、一筆書きはそれができなかったんですけど、冬になっちゃうと南極圏はちょっとまずいなぜ、南の夏のうちに、それでも寒かったですけど、
なるほど、ね、はい、ちょっとそのエピソードを聞くだけで時間がいっぱいになっちゃって、
はい、
ねえ、その話も聞いてみたいけど、
はい、
ねえ、
ぜひその辺はですね、本が私書いていました。下野新聞って栃木県にある、地方紙なんですけど、はい、そこで毎月コラム書かせてもらってたんですよ。旅の間に現地から送ってたんですが、
あ、そんなことしてたの。
はい、そうです、毎月送って、でそれをまとめたのが、ユーラシア横断に自転車旅日記という本が、はい、一応出てますので。
どっから出てるの？その、下野新聞から？
はい、はい、下野新聞出版というところから出してもらってます。
はいはい、じゃあ調べて URL をカバーページに貼っておきましょう。
はい、すいません、はい、もし
皆さんぜひ
可能でしたら。
面白そうだよ。はい、はい、まあちょっとじゃあ話を先にちょっとその自転車旅をまた見て皆さんには読んでもらうということで、はいはい、で2年かけて、自転車旅行を終えて、
はい、
で、日本に帰ってきたわけですよね。
はい、はい、
で、いよいよその。
やっと本題の自然学校ですね。はい。
はい。
栃木県の地元で。
ふるさとなんだよね。
はい、生まれたのは宇都宮市といって、今、その自然学校がある市貝町とはちょっと隣の町になるので、同じ場所ではないんですけど、はい。ここでですね、サシバっていう猛禽類、鷹がいるんですけど、鷹の保全活動をうちの父がずっとやってまして、NPO 法人大鷹保護基金という名前で、栃木県内の大鷹だったりとか、サシバだったりとか、さまざまな鷹の保護活動をしていたんですけど、いるんですけど、今も。その中の一つで、サシバというものに注目して、里山のシンボルと言われてるんですけど、そのサシバを保全するような活動を自然学校の中でもやってます。
その大鷹自然保護基金をお父様がやってらして、それを一緒にやるような感じで自然学校やってんの？
そうです、そうです。
保護基金のじゃあ、なんだ、団体内事業みたいな形なんですか、
そう
そ
です
の
ね。
自然学校は。
NPO の中の一部として。
じゃあお父さんと一緒にやってらっしゃるんだ。
そうですね。NPO の代表はうちの父。自
珍
然学
しい。
校の校長として僕やってます。
珍しいね、お父さんと一緒に活動してるって。この
そうです
業
ね。
界であんまり聞かないよね。
彼自身も自然学校みたいなことをずっとやりたいと思ってるタイミングだったんですよね。で、そのいいフィールドを見つけたぞみたいな話を帰国後に聞かされて、大きい古民家がここあるんだとか、借りられる土地があるんだっていう話をして、聞いて、これ僕やりたいのとすごくマッチするなと思って、たまたま親子だったので
すごい。お父さんがそういう場所を見つけてくれるなんてすごいね。
そうですね。これも本当に運が良くて、ここの今借りてる場所は、サシバが住んでた森なんですね。で、そこにいつも調査で入るわけですけど、そのお家の人と知り合いになって、で、その方が、亡くなっちゃったおばあちゃんが、遠藤さんに借りてほしいみたいな話が流れてきて、
素晴らしい。なかな
借り
か
てやっ
ない
たんで
よ、
す。
親子でって。まあ私自身も独立した当時は親父に猛反対されましたからね。
そうですか。
理事長の、僕国際専大学校の理事長なんかも、お父さんずっといい加減ボランティアやめろって言ってましたからね。
オンラインツアーとかね、一緒に遠藤君とお父さんと、あとお子さんが一人、遠藤君いるんです。この3人でなんかオンラインツアー登場してなんかされてるところありました。
そうなの。それは見なきゃね。それ何？サシバの里自然学校のホームページかなんかで見れるの？
ホームページのフェイスブックライブでやってたので、フェイスブックの方を見ていただくと、ちょっと過去のものなの、1年以上前のものなので、
だいぶ下の方
出
にあ
て
る。
くると思うので、探すと、長い1時間ぐらいの、生ライブみたいになって、うちの父がやっぱり専門家なので、僕が質問してそれに答えてもらって。
じゃあぜひまたそれも見てもらうといいね。具体的にはじゃあそういう自然学校は保護活動が中心なんですか？
そうですね。ベースとなるのは保護活動なので、サシバを守るための森の整備だったり、あとはサシバは田んぼで餌を取る、カエルとかを主な餌とするので、そういったものの田んぼの維持、継続みたいのがベースになるんですけど、そういった場所を使っての子ども向けの自然体験や農業体験をやってます。なので私も農家になって、米作りやったり、あと畑で麦を作ったり、でその農産物も販売してます。
ということは、その差し場の、餌場って言っていいんですか？
そうですね、餌場ですね。餌場です。
田んぼを守るために農業をして、その農業を子供の体験活動にしていると。
そうい
や、
です、
う
そう
まい
です。
仕組みだね。
そうですね。やっぱり八つ田という、奥まった田んぼなんですけど、そういうところがどんどん耕作放棄されていくところが多いので、そういうところを利用していかないと、サシバの餌場が減ってしまうので、同じ町内でもそうなんですけど、田んぼ復元させながら、餌場を増やして、で、サシバが住みよい場所を作ろうっていうのも、一つのコンセプトです。
小学校の子供たちとかですか？
そうですね。小学校とか、あとはもうちょっと小さい森の幼稚園だったりする、幼稚園の子供たち、あとは親子ですね。
親子もやっ
対
てる
象
の
に。
ね。面白い。そうですか。いや、一番面白いのは親子でやってるっていうところが、
そうですね。
なかなか
う
な
ち
い
の
よ。
母は、結構料理とかは手伝ってくれるんですけど、 元小学校の先生なので。
おお。
はい。あの、子供の扱いは慣れてるので。
いやいやいや、じゃあ何家族総出、奥さんはじゃあ、あなたの奥さんは
うちの奥さんも、まあ、たまに手伝いますけど、うん、うちの奥さん、あうちの奥さんも、あの、前、元ホールアースのスタッフなんですが。
あららら、職場結構。
はい、そう。
じゃあ何親子、はい、家族、みんなで自然学校だね。
そうですね。はい。まあみんなあの共通の子供が好き、自然が好きという部分で重なり合ってますね。
なるほど。素晴らしいね、それ。
いやいやいや
いや。あの、ちょっと、ねえ、どう、白井くん。羨ましいよね、それ。
いや、あの、うちも職場結婚なんで。
いやいや、そっちじゃないよ。お父さんとか、その。
そうです。あの、まあ、僕一度ね、あの、遠藤くんのフィールドには、行かせていただいて、
うん、
で、お母さんからの料理とかも振る舞っていただいて、
うんうんうん、
あの、本当に、なんでしょう、絵に描いたような、家族系の、あの、自然学校みたいな。
なるほど。
あの、フィールドも素晴らしいですしね。はい。
ありがとうございます。
あの、そのフィールドっていうのは、あれですか？こう、見るからに里山っていう感じ、
はい、そうですね、うん。はい。もうまさに、あの、まあ、そういうの八つ田っていうんですけど、小さい田んぼ、うん、細長い田んぼで、はいはい、両サイドが小さい小山があって、うん、で、あの、八つ田っていうのはどうしてもですね、日当たりが悪くなっているので、はい、田んぼだけじゃなくて、両サイドも木も切んなくちゃいけないんですね。
うんうん、
なので、冬の間に山の整備して、
うん、
で、その出てきた山をそれぞれ薪に使ったりとか。
なるほど。
はい、うん。そういう、まあ、ある意味循環も意識しながら、うん、できるような場所ですね。
なるほどね。
はい。
あの、あれですか？それで、あの、これから、そういうのを、どういうふうに発展していきたいの？
は
い、
ああ、今後ですか？
うん。
はい。そうですね。あの、栃木県内、まあ、私、生まれ育った宇都宮とはここはちょっと市貝町は違う場所なんですけど、うん、あの、30分ぐらい離れた場所なんですが、うん栃木県宇都宮市にも同じように八つ田があるんですね、
うんうん。
で、まさに八つ田は私にとって原風景の場所で、うんうん、あの、小さい田んぼとか小さい小山とかが、うん、これからもね、栃木県内でも残っていってほしいなと思いますし、うん、もちろんそういうところがあれば、サシはどんどん繁殖増えていけるのでね、うん、場所を残していきたいなと思うんですが、まあ一方であの、今、自然学校始めて6年目ぐらいになるんですけど、うん、山の整備を、まあ、日々しながらですね、うん、ベースがだいぶ固まってきて、うん、1年間のリズムもできてきたので、うんまあ、今後はですね、あのもうちょっとこう外側っていうか県外、うん、県内ですね、都市県内に 目を向けて、今やってるのは森の幼稚園のネットワークを作って、県内の森の幼稚園を、うんはい、盛り上げていきたいな、とかですね。あとは、短大とかで非常勤をさせてもらってるので、
うんうん、
あのそういった学生さん向けの、あのまあ、とそれ短大はですね、保育士の養成校なんですけど、うん、あの自然保栃木県に少しずつ根付いていくようなです、ねうん、意識をしていけたらいいななんていうふうに思ってます。
なるほど。素晴らしい。
いやいや。
なるほど。あの、いや、あっという間で気がついたらちょっと、はい、あの、だいぶ時間を過ごしてしまいました。ありがとうございました。あの、はい、ね、栃木県の台風の面なのかもしれないね。ね、ぜひ、あの、栃木県がまた、いろんな、ね、あの、このモモの部屋のメンバーも、あの、栃木県の人はいたりするんで、ぜひ、連絡取り合ってやってくれるといいなというふうに思います。すいません。お忙しいところ、長時間お時間いただきまして。白井くんもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。白井くんもありがとうございました。
はい。はい、どうもありがとうございました。
というわけで、今日はあの、栃木県の佐島の里自然学校の遠藤さんと、千葉自然学校の白井さんにお話を伺いました。あの、お父さんとやってるってすごくいいですよね。あの、そういうのが伝わっていって、もしかしたらお子さんが後を継いでくれるなんていうのかもしれないけれども。はい、僕は親の後を継がなかった極道門としては理想的な家族だなぁなんていうふうに感じました。でもあの、やってらっしゃることはとても地道で、自然保護活動というか、佐島の保護活動と自然学校と上手に連携しているっていうのは、一つ大きなポイントなんじゃないかなというふうに感じました。それでは今日はこの辺でまた